はい、スタジオスモーキーカルロスです。よろしくお願いします。先週に続いて元自衛官で今個人投資家の生方さんをお招きして、お送りする後半戦になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は自衛官としての生方さんというよりも、はい、個人投資家としての生方さんにちょっと、はい、フォーカスしてお話をしていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。じゃあ改めましてよろしくお願いいたします。先週のね、はい、お話の中で、うん、まあ、自衛隊時代のちょっとお話をね、はい、中心にしていただいて、はい、まあ、非常にね、まあ、厳しい環境の中でずっとやってこられたと。だけど、まあ、多くの、その、まあ、全員とは言いませんよ、うん、多くの自衛隊の方が、まあ、いわば、まあ、そのちょっと無頼なね、うん、生活を送られる中で、まあ、宇賀さんの場合は非常に自分をストイックに、うん、はい、コントロールして、まあ、まあ、ハッピーリタイアメントですね、うん、まあ、アーリーリタイアメント僕はあんまり言葉好きじゃないんですけど、はい、ハッピーかどうかが一番大事なので、はい、まあ、そこに至る、はい、そのバックグラウンド、はい、要するに資産をね、はい、キープできるまで至ったという話なんですけど、うん、はい、まあ、ただ一般的なイメージで言うと、まあ、先週お話ししたんですけども、まあ、無人の商売というかね、はいはい、あまりこうイメージが実は合わなかったりすると思うんですね、うんうんうん、はい、でただ宇賀さんの場合はそこをうまくやってこられたと、うん、でそのきっかけが、まあ、横須賀時代に、うん、その米兵に対してその住宅をね、はい、まあ、貸し出したと、うん、それによって、まあ、月々の家賃収入を得たというのが、まあ、一つのきっかけだったと思うんですけども、はい、 そうですね、まあ、そこに至るまでの話も含めて、うん、今回ちょっとね宇賀さん の、 その資産形成のちょっと術というかね、はい、術をね、はい、ちょっとお聞きしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、はい、その先週の繰り返しになりますけども、はいはい、その在日米軍 の、 その人たちに対して、はいはいはい、その家賃収入を得ようと思ったそのきっかけと、はいはい、そのやり方をちょっと教えてもらえるとありがたいんですけども、
はい、はい、そうですね、海上自衛官だと、はい、まあ、転勤がまあつきものでございます。で、横須賀で快適な生活を送っていたとしても、うん、容赦なく、まあ、例えば階級によっても違うんですが、はい、まあ、他の県もしくはに、うん、まあ、行かなければならない、下手すれば海外とか硫黄島なんていう
のがあるわけですね。ちなみに、はい、国家公務員って、はい、まあ、2年に1回移動がありますけども、はいはいはい、自衛隊の場合はどれぐらい
ですか？まあ、階級は違うんですけど幹部であれば大体2年、
はい、
で、まあ、ただ特殊な配置についてる場合はその分考慮されます、うん、
なるほど。
で、その下の層とかだったら、はい、3年を過ぎてたところで、うん、ちょっと考えようかっていう
な
って
、
はい、5年過ぎたところだったらもう転勤しようかっていうことだと思うんですよね、はい、
じゃあまあ大体おおむね、まあ、長くても5年ぐらいやると同じ場所っていうことですね、
はい、
なるほど。でまあその横須賀時代、はいはい、
そうですね、はい、でだから転勤をしなきゃいけないので、自宅を貸せるところにしますということで、まあ3000万円ぐらいの、はいはい、マンションを買い、はいはい、はい、そして、まあ、ある時を境に、うんうんうん、米軍の方に貸し出しました、うんうん、そんでその時の家賃収入がぶっちゃけ22万ぐらいはあったと思うんです
けど、好き好き
ですね、はい、で横須賀って、まあ、品川から45分とか、
はいはいはい、
まあ、46分とか分かんないぐらいだと思うんですね、うんうんうん、で、地方都市なのにそんな75、はい、平米ぐらいなのに20万以上取れるって信じられないじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ当然その何ですかね、こう米軍が審査をこう上官とかの審査を取れるまでの時間とか、そのまあ変なレギュレーションはあるんですけど、それにしてもまあ人気の物件であればすごく美味しいパフォーマンスが高いわけですよね。
ちなみに横須賀の同じような条件の場所で米軍の人以外、要するに一般が借りると大 体 3LDK 70平米ぐらいですか。
76ですね。
76平米で、だいたいどうぞ家賃で15、6万ぐらい
ですか。いや、そこまで
いかないですか。
あ、で僕の場合でっかい病院の駅の近くであり、
はい、
でっかい病院の近くだったんで、ははははは、まあ多分お医者さんとかそういう人が借りられると思ってたんですね。
なるほどなるほど。
だけど13万出しても13万だと思うんですよ。
あ、本当ですか。
はい、
じゃプラスその米軍相手だから、
はい、
7万8万9万と、
はい、ただまあそのまあ歴史的に、
ええ、
その靴を使ってた履いて使ってたとか、そのいろんなその古い時代から考えると、うん、
なるほど、
あるんですけど、ただそういうのもどんどん、
はい、
日本に来ました、はい、まず日本ってこういうとこですよ、教育受けます、はい、それから外出 OK ですっていうそのプロセスを踏んでるので、そういうプロ教育の中の段階でいろんな、うん、その電車の乗り方です、はい、簡単な日本語で道聞く場合こうですとか、いう教育をされて、
はい、
リリースされてるので、だからそういうの問題も全然、
はあはあ、
当時からもなくなってましたけどね。
ただまあ米軍に貸し出すわけですから、はい、当然例えば家具とか、
はい、
必要生活品とかセットで貸すわけ
です。ですね、はい、それは、基本的に、はい、例えばエアコンとか、あと洗濯機入れる場合入れない場合があるんですけど、それ以外は家具とかはもう向こうが持ってきて、はい、向こうが撤去してくれるんですね。
あ、じゃあそこは手間ないですね、
はい、
なるほどなるほど。でもまあ確かに20万ちょっとぐらいの家賃収入があれば、
はい、
ローンを返すには十分、
うん、もう全然そこで美味しいっていうのが分かったんで、
ぶっちゃけローンの金額と次々の家賃収入の
全然
差額でどれぐらいだったんですか。
どれぐらいだったっけ、はい、僕むちゃくちゃなローン組んでたんですよ、10年とか11年で普通30年とか35年ぐらいですか。
はいはいはい、
僕ローンでお金を払いたくなかったので、
あ、
10年とかで組んだんですね。
本当に。でもその当時の住宅金、
はい、
住宅のその金利、
はい、
購入の時の金利ってそんな安くなかった
り、はい、ですね、僕リソナだったんですが、
はいはいはい、
1.2 ぐらい、
あ、本当ですか、
優遇があったんですね。
はいはいはいはい、あ、最初何年とか
です
か、
はい、
5年とかありますか。
3年で組んで次2年延長するときも、はい、それも優遇交渉により 0.2 かなんか、
それはやっぱり自衛官というバックグラウンドが大きいんですか。国家込みで割と
優遇
されますもんね。
リソナーじゃなくてみずほだとすごく提携してるから優遇があるはずなんですよ、
はいはいはいはい、
だけど不動産 そのデベロッパーの関係で、うん、リソナにしてでみずほと変わらなかったような気がしたの
で
っていう感じですね。で
1.2 ぐらいで、はい、まあ、10年で返すっていう、
そうですね。
でもそれでも次々の返済結構なもん
ですよ、ね、もうだからすごいですよ。だけどそれも全然ペイ、
あ、本当に
してくれましたね。
うわ、じゃあ結構早期に自分の資産になったんですね。
そうですね、うん、でそれにうまく気づいたのも2軒目をずっと探し出したんですよ。
なるほど、
はあ、でその1年半後ぐらいにまた新築でもっと米軍に喜ばれるだろうっていう、
はい、
物件を探し合って、
はいはい、
でそれがまた完成して、
はい、
ですぐ貸し出しに出してみたいな。
すごいな。じゃあ最初の2物件っていうのは、はいはい、いわゆる区分所有されて、
そうですね、
それを米軍に貸し出された。ただそこはやっぱりレバレッジ効いたのは米軍相手だからってい
う
のが大きいですよね、
はい、あとは住宅ローンで引っ張れたっていうことですね、はい、
あ、そっかそっかそっか。1軒目は住宅ローンで買いました、はいはい、2軒目も住宅ローンで買った。
ああ、それ触れちゃいます。
言っちゃいけないですか。
ですね、どうしようかな。
知ってる人はこれ結構聞きたいと思うんですよ。
あ、まずそれはなんかセミナーとかやった時に
ノウハウの部分ですもんね、
はいはい、
じゃあこれはちょっとまた別途ね、
はい、
言われたのちょっとあんまりこういう時に言うにふさわしくないかもしれない、
ね、
はい、
そうですね、ちょっとまずいかもしれない
です、ね、ある部分はノウハウの部分です
もん
ね、
はい、
わ、はい、かりました。じゃあそこはちょっとここは割愛しましょうか、
はいはい、
でまあ2軒目をまた買われて、
はいはいはい、
でただそれだけで終わらないですよね、
は
い、
そうですね、はい、で3軒4軒って増やしていってもいいかなと思ったんですけど、横須賀だけに、横須賀って原子力空母が来たので、まあ、そうじゃなくても源泉とかもまあちょいちょい入ってると思うんですけど、うん、
はいはい、
ドッカンって仮の話ですよ、行ったら横須賀の資産が全滅するわけじゃないですか、価値がなくなっちゃうんですね、
うんうんうん、
で米軍が撤退されてもそれもリスクじゃないですか。
なるほど。
だから違う方に走った方がいいなと思ったんですよ。
エリアの分散とか。
そうですね、
はいはい、
で次横浜の方で新築木造を、
はいはいはい、
立てて、
うんうん、
そこから家賃収入を得るようになったんですよ。
お、なるほど。先週ね、
はい、
お話しいただいたときにその株式の投資が終わりになったという話なんですけど、
はいはいはい、
一般的に投資っていうことを考えると、はい、一番最初に やりたい、やりがちというかやりやすいのは株式投資、
ね、そうですね、はい、
まあ、いわゆるその初期投資の額が自分でコントロールできるので、
はい、
で株式っていうその手段もあったと思うんですけど、
はいはい、
何故その不動産投資、
あの株式で入っ、はい、やっぱ分もご多分に漏れずやって、時期が良かったんで1年目はまあ3桁ぐらいかかりました、
はいはい、
で2年目に3桁減りましたでその時ちょうど船を降りて、
はい、
地上勤務だったんで、
はいはいはいはい、
だからもうモーニングサテライトとかもう12ちゃんのニュースを見まくったんですよ、
はいはいはい、
そしたらことごとく、はい、あのマイナスになったわけですよ。
ああ
これ後から思えばですよ、
はい、
あうまく乗せられるようになってるのかなって思ったんですよ。
煽られるというか、
はい、
あの多分その時代って、
はい、
あのダメになった時って多分、はい、リーマンとか、
あそうそうリーマンそうですね、
はい
はい、
でその前ってちょっとバブルっ
ぽい、はい
ね、
時そうですそうです、ね、
そこに、
はい、
そこで、まあ、始められて、
はい、
で収益上げられて、はい、でリーマンをきっかけに株式がボンと落ちました、はい、そこでちょっと痛いものにした、はい、そういうことなんですか、
は
い、
多分そうですね。
あははなるほどなるほど。
で前回に不動産の方にシフトしてって、
はい
は
い
は
い、
しばらく株はその優待のみの、
はいはいはい、
で今ももう株は優待をうまく取ってうまく売っ払ってみたい
な
っていう、まあまあ、その辺もまたノウハウ悪い
しましょうか。そうですね、はい、そこはノウハウの話になります、
はい、
ただねその不動産のその、はい、まあ投資ですかね、僕のイメージなんですけど、
はい、
今の段階で、
はい、
昔不動産の投資ってまあ言ってみれば地主さんとか、
う
んうん、まあいわゆる一部の限られた人のためのまあ事業というかね、
はい、
まあファミリービジネスの力だと思いますね、はい、でもここ最近、
はい、
そのいわゆる一般のサラリーも含めて不動産投資とかは割と一般的になってきて、
はい、
でってことはここ10年とか15年ぐらいの話だと思うんですよ、
うんうん、はい、
でその中で、まあ、成功してる方は失敗してる方がいろいろいますけど、うんうん、
はい、
ただ成功してる人の共通項として、はい、買われたのが間違いなくリーマンショックの後なんですよ。僕そう思うんですよ。
なるほど、
いろんな方の話する機会があるので、
はいはい、
そうすると大体うまくいってる方ってリーマンショックの後に不動産の価格がコンと一回落ちて、で落ちたところにうまく買われて、でその後また経済が特にアベノミクスの影響で伸びてきて、でそこで当然不動産価格が今上がってますよね、
はい、
そこのギャップがすごくて、それで皆さんうまくいってるかなという印象があるんですけど、
はい
はい、
そうですね、
はい、
言われてみればそうなんですね。
でしょ、でもそれはあくまで結果論で、
はいはい、
その誰しもはそのリーマンショックの後に、はい、その投資しようなんて思わない、はい、
そうです
ね、怖いですから、
はい、
だけど、
はい、あとでリーマンショック後って干、はい、上がっちゃったんで、
はい、
自己資金を多く入れないと銀行もお金を貸せなかったんですよ、うん、
ですよね、
だからそこで投資しできた人っていうのはやっぱり、はい、あのまあ、それなりのリスクを取ったっていうか、うんうん、お金を突っ込んだ
種銭があった
ってことですね、はい、そう
ですね、でそれってね、あの広がって考えてみると、はい、まあ、多分これ聞いてる方も何人か、まあ、全員とは言わないですけど、はい、多少は知ってる方いらっしゃると思いますけど、最近ちょっと世間をね賑わしてた駿河銀行のかぼちゃの、
はいはいはい、
かぼちゃハウスですか、
かぼちゃの馬車、
かぼちゃの馬車、はい、はい、これの問題が実はね結構、
はい、
あのこの配信する頃にその駿河がどうなってるかは僕も全然わからないし、
はいはいはい、
でひょっとしたら残ってないかもしれないですよね、可能性としてわかんないですよ、
はいはいはい、
わかんないですけど、ただその可能ゼロじゃないですね、
はい、
でそれによってそのすごくまた不動産の市況ってすごい今変わりつつあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんとなくねそのリーマンの時となんか符号してるような気がしてですね、あれがちょっと10年経つわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからこう10年周期で、
うん、
僕以前その尾形さんに、
はい、
不動産にしろ何でしろ10年周期ですよって話を聞いたことがあって、
はいはいはい、
なんかそれとなんか似てるのかなという気がしましたね、
うん、
はい、で今もその実はその不動産ブームって言われた時代が何年か続いた時に、さっき言った自己資金がなくても買えるような仕組みがね、
はい、うん、ありましたね、
ありましたですね、はい、まあ、そこの先頭っていうのがまさに駿河銀行、
うんうん、そうですね、
だったんですけど、はい、ただそれが行き過ぎちゃって、
うん、
まあ皆さんがニュースや中でね見聞きしてるようなね、うん、ことが、
はいはい、
実はあの公然の秘密だったわけじゃないですか、
うんうん、はい、知ってる人は知ってます
知ってる人は知ってる、はい、だけど知らない人は知らない、
はい、
僕もあれ初めて知った時に、
はい、
こんなことやって大丈夫なのと思いましたよね正直、はい、目の前で やりましたからね、
うん、
とある人が、はい、いや、ちょっとやりましょうかなんつって、ちょいちょいちょいってやったら、みたいなことありましたから、ただまあ、それがいいと、いいか悪いかといえば、まあ、確かにまあ、良くはないことであって、いずれはダメになる、ね、あのことだったんでしょうけど、ただまあ、今も多分、そのリーマンの後と同じような状況に、多分これから なるかもしれないし、その時は種銭を持ってて、
そうですね、
でリスクをある程度取ってやると、まあ、その後、まあ、利益がね取れるかもしれない。
そうですね、
ですよね、でまさにそれが多分この10年とか10年後、15年ぐらい前に、はい、そのサラリーマン向けの不動産投資が一般化しつつあった時に、まあ宇賀さんもまさにそうなんですけど、まあ、リスクは取ってね、やられた方が今いい思いをされてるかななんて思いますけど、どうですかその辺は。
いや本当にあのタイミング的には良かったと思うんですよね、
ですよね、
はい、だって買った当時買った物件の価格より、
はい、
多分5、6年とかも経ってますけど、高くなってるわけじゃないですか。
そうですよね。
でその間に家賃収入を相当得てるわけですよ。
ですよね。要するにストックフローのストックと、フローの収入と、その資産価値も上がってるので、
インカムキャピタル両方取れ
てますね。両方取れてますね。ダブルで美味しいですよね。すごいな。なんか夢のような話ですね。
で、まあ、当時横浜銀行で 1.5 ぐらいで借りて、5年かけて借りたんですけど、
はいはい、
まああの某都銀の、まあまあ、すごいいい条件のところに今度借り返してるんで、1.17 とかで、で男子とか、あ男子に分かります
か、
ついてるんで、
はいはい、生命保険いらないです
ね。もう生命保険も全部カットして、
わ
そうすると余分な支出が
減りますよね、
減るし、
はい、
あとローンのそのローンの金利って全部経費できるじゃないですか、
はいはいはい、
だからあの生命保険を経費でかけてるみたいな考え方になるんですよね。
そっか、なるほどな。そうするとまあ実質はその家賃収入、不動産収入があれば経費ですから、自分 の, その保険なんかも実質ゼロに近い、
ね、まあまあそもう本当にやり方
あるな、まあ、それもノウハウですもんね。
は
すごいな、羨ましいな。でも始めた時はそんなこと考えてなかったんですか。
あもうだからどんどんどんどん物件が増えていくうち、はい、あと不動産の人と付き合う、不動産セミナー何本も出る、
はい、
でそれでいろんな本も読んで、
はい、
まあ、行政よりある部分では詳しくなってるし、
で、ね、で気がついたらそうなってたっていう感じ。
そうですね、もうあの心配性なんでどんどんその心配を潰していくために動いてて、で振り返ったら、ああ俺全然働く必要ねえんじゃんみたいな。
なるほどな、一番いい状態ですね。
いや、まあ、ご利用は計画的にいいのかもしれないですけど、はい、
なるほどね。で今やほらバンコクにまで物件持っちゃうじゃないですか。
まああれははい、あのまあ
この間ほら
別荘の、はい、
ヤフーニュースでも出てました、
ね、はい、ああそうですね、梅田さんが、はいはい、書いていただいて、はい、
もうセレブじゃないですか。
いやいや、そのないですよ。
羨ましいですね。
ただあの僕寒がりなんで、その、はい、日本の寒い間に向こうに行って、うん、ちょうど本を書くことができたんですね、
はい、
使うのに、
はいはい、
で、あと僕が出た後に私の知り合いが海上自衛隊の船で、はい、バンコクにちょうど入港したんですよ。で一緒に遊べればよかったんですけど、うんうん、ちょっと 2,3 日僕帰って2日後ぐらいだったんですよ、
はいはいはい、
入港したのが、
はいはいはい、
であのフロントにこれこれこうでこういう手続きして、うん、で、うん、あの使える手続きがうまくできたんで、だそういう感じの、はい、使い方になってますね。
素晴らしいですね。
そうです。
でバンコクの物件って、
はい、
いらっしゃらない時は、
はい、
他に貸し出し、
いや、クローズ。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ本当に専用で使ってる。
そうですね。
贅沢っすね。
いや、ただあのまだ川山用ですけど、2つ最寄りの駅のところに2つぐらいラインが、はい、5年後ぐらいに通る予定なんです、
地下鉄ですか、 BTS、
BTS
が、はいはいはい、
そうすると、はい、まあ、例えばバンコク、あのタイの話なんで5年って言って5年ではできないと思うんですけど、まあまあまあまあ、はい、2つつながったところで、
はい、
新築で買って多分7年経ったところでその繋がりましたで、
うんは
い、売っ払っちゃったら多分もうあの負債っていうかあの手出しの部分というか、まあ、全部ペイできるんじゃないかと思って、
はい、確かにバンコクの不動産の価格ってまだ上がってますもんね、全体的に。いやーすごいですね。でも海外の投資っていうのもなかなか度胸いりますね。
そうですね。ただ理由は日本円に僕心配、すごい心配してたんで、
はいはい、
日本のお金を海外に逃がしたかったんですよ。それで不動産でちょうどいいなと思って。
なるほどなるほど。ただキャピタルプライドというと、はい、例えば
香港とか、
香港の何ですか、はい、銀行の
HSBC
ですよね、はい、そこに口座設けてそこにやるとか、はい、あとは海外不動産とかいろいろありますけど、
はい、
全部やってらっしゃるんですよね。
いや HSBC とあと HSBC と、
はい、
そうですね、あのバンコクの不動産と、はい、あと、まあはい、バンコクの口座とかですね、
はいはいはい、あの今結構 海外で銀行口座作るのって結構難しくなってるって、
そうそう、よく聞く
んですけど、はい、やっぱそうなんですか。
もう特 にあのそうですね、厳しくなっちゃって、理由がないとなんで作るんですかとか、あと言葉が例えば中国語とか英語がじゃあどっちかペラペラで対応が全然問題ないんだったら向こう作ってもいいけどみたいな。
あ、そうなんですか。それはやっぱりその日本政府の圧力なんですか。
いやー、どうなんですかね。あの、日本口座は作ったはいいけど、そのまま放置されてて、
はいはい
はい、逆にお荷物になってる口座もいっぱいあるって聞くんですよ。
なるほどですね。はいはいはいはい。そっかそっか、それはやっぱあるんですね。宇賀さんがその海外の口座作られた時って簡単にできたんですか。
まだ間口が閉められる前だったんですよ。
それなんか預け、あの預け高し、預け資産残高が、はい、いくら以上なきゃダメですか。
あれですね、はい、毎年そのこの口座のレベルだったら、はい、例えば3000円とか1万円とかを向こうが手数料として持っていますっていう、はい、ただ預金残高がこれ以上ある場合は、はい、取られませんとか、はい、そういう感じですね。
なるほど。ちなみにその今日本で言うと、はい、金利なんてない、
はい、
ない
として
ですよね、0.001 とかその世界で、
はいはい、
海外はどうなんですか。
あ、それは比べれば全然いいんですけど、
はいはいはい、
ただ普通な金利で儲けようなんて全然僕は持ってないんでですね、
はいはいはい、
そこは気にしてないですね。なるほど。
あくまでもその海外に資産を、はい、まあ、プールしておくための場所というか、
そうですね、
それ分リスク分散のための場所ということなんですね、はいはい、な
るほど。まあ、働いてもらえるんだったら、まあ、そういうことしたことないんですけど、
海外の投資って基本的に不動産、まあ、バンコクの不動産以外はされてない。
そうですね、
はいはいはい、はい、なるほど、分かりました、はい、でもね、本当にそのなんていうか度胸がいると思うんですよ、
はい、
特にやり始め、
はい、もう初めがミスったら、はい、
アウトですもんね、
はい、だからタイのバンコクに、投資できたのもこけてもいいやって思えるシチュエーションができてたので、
なるほど、
乗っただけなんで、
なるほど、
初めからそれ言っちゃったらダメだと思います
。だからそこはあんまり経験に考えない方がいいよってことですね、うんうん、ただそこにつながるため の、はいはい、その日本国内で その不動産の投資も、
はいはい、
これも度胸いったと思う
んですね。もちろんですよ、
はいはい、
ハラハラ度胸、
大きな金額ですから、
はい、
その時になぜ思い切れたかっていう話なんですけど、ね、
はい、ああ、だから世界旅行とかを実現するためにはやっぱお金に働いてもらう必要があると、はい、で全て臆病になってたら何も生み出せない、はい、で例えば年間600万円の収入があって、
はいはい、
100万円で生活して500万貯金して1億貯めるのに20年かかるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
でそのでもその20年で僕全然人生の意味がないと思うんですよね。やっぱお金にある程度働いてもらって時間を作るのが理想だなと、でここまでだったら自分でリスクはまあまあ取れると、
はい、
じゃあその範囲内でどんどん増やしていったっていう感じですね、うん、
それがまあ雪だるま式に、はあ、まあ、いい意味でのね、はあ、雪だるま式に増えていったっていうことですね、はあ、なるほど。
ただ起業して上場しましたとかっていうと、はい、まあ、そういうのと全然違ってスピードは遅かったんで、まあ、時間はかかっちゃいましたけど、
ただそれも堅実には来てる。
そうですね、
なるほど。ただそこに至るまでに、はあ、その投資ですからやっぱり種銭が必要じゃないですか、
はい、
そうですね、
はいはい、
でまあさっき言われた自衛隊時代のね、はい、給与がまあ種銭の現地になってると思うんですけど、
ね、はい、
まあ、確かにいろんなその官邸勤務とかは、
はい、
まあ、いろんな手当とか、
はい、
まあ、いわゆるその身入りと支出のギャップが激しいので、はい、まあ、うまくコントロールされて種銭プールされたというふうに思うんですけども、
はい、
思うんですけども、サリトで国家公務員ですよ、
はい、
要するに基本的に一般的に言うと国家公務員の給料ってみんな結構いいように思ってますけど、そうでもないですよね。
ポジションによ
りますけど
です、ね、
例えばその国家公務員で、はい、そうですね、年収1000万稼ごうと思うとそれなりのポジションに行かないと、はい、
そうですね、
多分ダメですよね、
うん、
でもちろんその国家公務員の一番いいところって、はい、その勤務時代というかその現役時代よりも、もしその後、
あ、
それなぜ言えると僕の親父が国家公務員だったんで。
ああ、そうなんですか、
はい、僕の親父の時代の国家公務員で給料低いんですよ。あの民間と比べて、まあ、うちの親父も死んじゃいましたけども、まあ、高度経済成長の時代から含めて国家公務員ですから、そうすると民間の給料の伸びが激しくて国家公務員ならかですよね、
はいはいは
い、いつも僕ね、はい、親父がね投げてたのが給料が安い、はい、給料が安い投げてた覚えが、はい、まあ、親じゃないのおふくろはいつも投げてたんです、
はい、
その教科すごくあって、で、まあ、 その国家公務員で毎年ベアで上がっていきますから、
はい、
で景気が悪くなって民間伸び率が低くなって、うんうんうん、はい、それでなんか公務員がいいように思われてますけども、でも基本的なそのどうですか、
はいはい、
平均的な給与ベース考えると、うんうん、やっぱり民間の方が上だったりするわけでしょ、
うんうん、
そうすると基本的に種銭ってことを考えると、うん、そんなに簡単には、うん、なんですかね、普段の生活を当たり前にすると、うん
はい、
なかなか溜まっていかない、プールできないような気がするんですよね、うん、で多分いろんな、うん、工夫を、
はいはい、
されたと思うんですよ。
まあ、そうですね。
はいはいはいはい。では一番端的に言うと、うん、いろんなことをほら、
はい、
カットオフされました
でしょ。そうですね。
はい。そこら辺よく思い切れたんだなと。
ああ、やっぱこれをやりたいっていう目標が強かったから、
うん、
もう全然そのむしろ楽しめましたね、その節約
を。ああ、そうですか。
はい、
楽しめた。
はい。あ、こんな方法があるんだとか、この人こんなやり方やってるんだとか。
でどうやって調べたんですか。
でもインターネットが出たおかげで、情報は相当、
あ、そうなんですか。
僕不動産投資始めた時なんて、はい、不動産投資の本って本当にちょっとしか出てない
ですよね。そうですよね。
情報も取れなかったし、インターネットもなかったし、
はいはいはいはい、
インターネットが接続できたとしてもアップしてる情報はないわけじゃないですか。そうですよね。
あの特に不動産投資って考えると、はい、僕が今、まあ、上田さんもそうなんですけど、はい、いろいろお話を聞いている方って、はい、まさにサラリーマンの不動産投資の第一世代の方だと僕は思うんですね。でその方皆さんおっしゃるのは、自分たちが やり始めた時に何のノウハウもなかった、皆さんおっしゃいますよ。でそこで試行錯誤しながらいろいろ学んで、でその人たちが今情報を、まあ、我々にこう発信していただいてるんですよ、ね、だから我々は非常にありがたい学んでる人間としてありがたい、まあ、
ただその代わりそのライバルもいっぱい増殖するってことですよね。
もちろんもちろん確かにそれはそうなんですけど、ただそれが増える分だけ分母が増えるわけですから、いろんなその選択肢が増えていくとも言えるので、株式投資にしても同じで、例えば今割と投資信託って一般的になってますけど、これも10年前15年前って商品自体がなかった、
うんはいはい、そうですね。
そうだから今さっき言われた個別株に投資がなかった、今投資信託が出てきて、例えばイデコなんてまさにその象徴ですけども、まあ、非常に手数料が安くて、まあ、ある意味ではあの定期預金と同じようなニュアンスで、ね、こうできるような商品が出てきてるんで、非常に今投資環境としては今悪くはないというふうに僕は思うんですよね。ただそれを踏まえた上で、いろんなその試行錯誤をされてきて、そのまあエナジー節約もその一つでしょうし、で実はあのそのノウハウをね、いろんなノウハウを実は岡田さんが一冊の本にまとめてらっしゃるんです。これ著者デビューですからね。これ、はい、
あのたまたま本日なんですが、
はい、
高卒自衛官が実現した40代で資産2億円を作る方法、
はい、
ちょっと長くてい
やいやいやいや、
あといやらしいタイトルになっちゃったんですけど、はい、
ただインパクトが数字が出てるんでありますよね。まあ、本日は実は収録してるのは6月の11日になります、月曜日ですね、
はい、
でその今日の収録日に実は発売開始になって
る、は
い、ということでよろしいですか。
そうですね、はい、
すごいじゃないですか。
であの昨日、Amazon の新着の予約ランキングで1位になって、
はいはい、あ、マジですか、
はい、
おお、インパクトありますね。
ありがたいこっちゃですね、本当に。
これちょっと中身をちょっとつまんでお話ししてもらっても大丈夫ですかね、
はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはいはい、今ピラピラ開いてます、はい、第1章、
はい、
まあ、節約術ですね、
はい、
これどうやって貯金をこう増やしていくかとか、はい、貯金の大切さ、
はい、
例えば、1個掘り下げましょうか、
はい、
車で、
はい、
例えば5キロ先のコンビニに行きました、コーヒー飲みます、5キロ帰ってきます、で100円しか使ってないっていうようなイメージを持ってるかもしれないんですけど、これ車のコストとか考えたことありますかっていうことなんですよね。で例えばあの車で行ったら1キロあたり、
はい、
こういう設定だったら大体50円ですよとか、つまり10キロっていうことは500円使ってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこの500円ってもちろん保険代とか、
うんうん、
ガソリンあの車検とかいろんなものも含めての金額になるんですけど、うんうん、
はい、
そういうこともこう考えたらすごいコストなんですよねっていうのが、
まあ、言ってみたらそのさっきの話なんですけど、はい、その後に投資家に移行されるまでのもともとの種銭をプールするためにどういうことをやってきたかっていうのが前半に書かれているということでいいんですよ。
でこれをやることによって、
はい、
あのあれですね、その社会のルールというかお金のルールに気づってくるんですよ、
はいはい、
投資する時の目が養われるということになると思うんですね、
はい、でそういう意味では、はい、その我々一般サラリーマンが一番、はいはい、実はあの知るべきなんだけども、はい、知っていないこと、税金、
そう、
ですよね、
はい、
あと固定費、
そうですね、
保険、
はい、
その辺の話もね結構大事だと思うんですけども、
は
い、
そこはあれ、あの、
どうになります
か、ね、やりますか、
はいはい、
で2社はポイントの貯め方とか、はい、マイルの貯め方とか、
はいはいはい、
そうですね、
はい、
そういう、あの、なんですかね、
普段の生活の中でこう
できることですね、はい、ことですね、
はい、
で3章が手帳、僕はずっと行動を手帳で、はいはいはい、あとお金をいくら何に使ったかっていうのを、
はいはいはいはい、
ずっと手帳つけてたんですね、
はいはいはい、
でそういう記録をすることによって自分がどう変われるかみたいなことですね、
はい、まあ言ってみればレコードダイエット
ですね、そうですね、あ、そうですね、
はい、あれも同じ感じですよね、
はい、
ま
さに、で、第4章で、はい、あの投資 に入ってきて、不動産とか海外の口座とかが入ってきますね、
まあ、結構具体的な話ですよ
ね、
そこは。
で5章で最後、その溜まったものをですね、どう守るか、例えば銀行が破綻するのに関してどういうプロテクションをしてるか、
はい、
金庫を買った時にどうやって金庫を補強を僕がしてるかとか、ハイパーインフレが実際起きた時はどういうことを考えてるのかとかですね、
はい、リスクヘッジの、
そうですね、
話ですね、
はい、
ということは基本的にはその種銭を作る、
はい、
スタートの時点からそこをベースに投資をして増やしていくプロセス、
はい
で
ねはい、
でさらに増えてきたものをいかに守って育てるかっていう部分、
はい、
それはみんな一冊のまとめ
るということ
です、
ね、
はい、それがまとめて資産に要件だと、
そうですね、
はいはい、すごいですね、でも、
いい、とんでもないです
ね、うん、いや本当に同年代なんで、はい、その資産に要件って一口に言いますけど、これなかなかこれできないですね、はい、普通に働いてたら多分無理、
でも私はその、うん、ずっと自衛隊生活、はい、まあ、投資もやりつつですけど、これが自分の中で当たり前できちゃったわけですね、で本を出すのにあたりいろんな人に会って、あ、だいぶ変態ですねって言われて、あ、自分が変態なんだということをあの、はい、そこで認識したみたいな、
まあ、逆に言うとみんなと同じことやってると、
あ、 そうです、
それはどうにもならんよということですよね、
そう
なんですよ、
はい、
変態って言われるぐらいやっとかないと、はい、やっぱ人と違ってて当たり前だ、うん、当たり前だっちゃう話ですよね、そこは。
で、この今までの経験が本にもなってますし、
はいはい、
3月末からあの朝日新聞社のテリングというところで、
はいはいはいはい、
億万長者の、
はいはいはい、
お金の考え方についてですね、はいはいはい、連載の本をさせていただいてますので、はいはい、お金かかりませんので、ね、そこから知識を得ていただければ、
そうですね、実は以前ね、あの特別編で野間さん、
あ、はいはいはい
はい、ウェブライター
を、はいはいはいはい、
出ていただいて、
はい、
であの方が言ってました、はい、先生というのは宇方さん、
はい、あ、いや、はい、そ
ん
なに繋がります、
はい、実は、
はい、
実はあの方は宇方さんからのご紹介だったんですよ、
はい、ありがとうございます、
はいはいはい、なるほどですね、ね、まあ、ひょっとしたらその自衛隊、自衛官というバックグラウンドがあったからこその話っていうふうに思われるかもしれませんけども、意外とその普遍的なね、
はい、
話をたくさんこの一冊の5本の中に書かれてるんで、あの自分自身の人生を変えたいとかね、なんか思ってる方もしいらっしゃれば、うん、一回ね、うん、あの読んでいただく価値はあるんじゃないかなと思いますね、
あ、はい、ぜひあのなんですか、テリング、朝日新聞のテリング見て、はい、あ、こんな考え方をしてるんだって思っていただければ、ちょっと手に取っていただければ、はい、ね、ありがたいですね、
あのテリングのウェブサイトに、はい、あのちょいちょい、ね、イラストみたいなのが出てくるん
で、う
ん、あのイラストの、 あの先生っていうのが宇方さんのイメージなんで、
あ、はい、
そうですね、ちょっとそんなイメージ見ていただければいいかなと思いますね、
そうですね、
はい、でそこからまあ今言われた、題名をもう一回言いますけど、うん、高速自衛官が実現した40代で資産2億円を作る方法、
はい、
知識ゼロ、資金ゼロ、
はい、
一分一も無駄にしない精神で億万長者に上り詰めた自衛官の最強の資産形成術、
はい、
まあこれですよ、
ありがとうございます、
これをちょっと手に取っていただいて、
は
い、
ね、一
読いただければ、
はい、
全てが見えてくるんじゃないかなと、
そうですね、
一冊の本にまとめると結構大変じゃないですか、
いや本当こっちが
これ
倒れそうですね、
はい、兄に宇方さんの、はい、歴史ですからね、
あ、そうですね、
ね、そうですよね、
あ、もうでも自衛隊、この本を書けたのも自衛隊で、はい、うん、あの苦しい思いもそうですけど、いい経験させてもらったから書けたんだな、
某学校時代を思えば、
あ、そうですね、あ、まあ、親にあの本当に親孝行とかしてこなかったんですけど、はい、まあ本当にこれがいい親孝行になったのかもしれないなと、
ね、喜ばれてますよね、これ多分見たらね、
うん、そうですね、
はい、まあ、ちょっとね、ぜひ本当にあのこの配信聞いて、
はい、
あの興味持たれた方いらっしゃればね、はい、ぜひちょっと一読いただければ、
よろしくお願いします、
ありがたいなと思います、でまだ分かりませんけどね、今後ひょっとしたらそういうその、
う
ん、ノウハウに関して細かいところを、
は
い、まあ、ね、ひょっとしたら何かの方と語られます、何かの形でちょっとお話しする機会があるかもしれないんで、
そうですね、
はい、その時はまたあの、はい、皆さんにお知らせしたいなと思いますので、
そうですね、
はい、 この時までよろしくお願いいたします。というわけで、あの前週と今週、まあ、2週にわたってね、個人投資家の生方さんにお越しいただいて、はい、いろんなお話をいただきました、
はいはい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
スタジオスモーキーの過去音源絶賛発売中。深センでの現地収録から始まる第1回から第200回目までの約124時間分に加え、2017年に開催した2度のタゼアンライブ約5時間分を特別に加えた合計129時間分の音源を収めています。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I thought I told you never to interrupt me while I'm working.